コリント人への手紙第1、13章、1節から3節。たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても、愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。たとえ私が予言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。九つの御霊の実は三つずつに分けることができます。愛、喜び、平安、それから寛容、親切、善意、そして誠実、柔和、自制です。最初の3つ、愛、喜び、平安、これは自分と神様とを結びつけてくれるものです。次の3つの寛容、親切、善意は自分と他の人との関係を良いものにしてくれるものです。そして最後の三つ、誠実、柔和、自制は自分を整えるために必要なものです。で、御霊の実について学んでおくことは、私たちが御霊の実に満たされるために役立ちます。今週から御霊の実を三つずつに分けて学んでいくことにしました。で、今日は最初の三つ、愛、喜び、平安を取り上げます。御霊の実の最初は愛です。愛が最初にあるのはどうしてでしょうか。それは愛が御霊の実の一つでありながら、その愛の中に他の八つの実がすべて含まれているからです。コリント第一の13章の4節から7節。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。四節に、愛は寛容であり、愛は親切ですとあります。御霊の実である寛容と親切がそのまま出てきていますね。その後に、愛は自慢せず傲慢になりませんというのは、これは柔和のことでしょう。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たずというのは、自制という御霊の実の現れであります。人がした悪を心に留めずというのは、善意を表していますね。それから、六節に、不正を喜ばずに真理を喜びますとありますが、これは誠実のことです。また、真理を喜ぶというところに、喜びが出てきます。七節、すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。この言葉は、困難や苦しみの中でも、私たちを支えてくれる平安のことを言っているわけです。このように、愛には他の御霊の実がすべて含まれています。愛から喜びが出てくる、平安が出てくる、寛容が出てくる、親切、善意、誠実、柔和、自制が生まれてくるということができます。愛が御霊の実の最初に挙げられているもの、第一のものとされているのは、そういう理由によるのです。しかし愛といっても、世の中には様々な愛があります。 男女の愛もあれば、親子、兄弟、姉妹、そういう愛、肉親の愛もありますね。それから友情という愛もあります。で、新約聖書では、それらはそれぞれ別のギリシャ語で表されています。エロース、ストルゲ、フィリア、そういう言葉が使われるんですが、御霊の実の愛、この愛はそのどれも使われません。アガペーという言葉が使われています。アガペー、これはひたむきな愛、無条件の愛、犠牲の愛、そういう意味があります。アガペー、これは人間の愛を超えた神様の愛を表すときに使われる言葉です。考えてみれば、人間の愛は無条件の愛ではありませんね。どっかに条件があるんですよ。結婚相手を選ぶにも条件が伴います。日本の内閣府が結婚家族形成に関する意識調査というのを行いました。2014年の調査によりますと、男女ともに結婚相手に求めるものがある。それは価値観が近いこと、一緒にいて楽しいこと、気を使わないこと、そして金銭感覚がしっかりしていること、そういうものをお互いに求めるのだそうです。でもこれはいかにもお役所の調査であまり本音が反映されていないように思います。民間の調査ではこうです。男性が女性に求めるもの、まず第一が容姿が好みにかなっていること、家事や育児が人並みにできること、それから感情のコントロールができて、あまりいつまでも文句を言わないこと、そういうことだそうですね。女性が男性に求めることはこういうことです。背が高くて、高学歴で、高収入で、長男でない人。結婚したら専業主婦にしてくれ、東京に住み続けられる人。まあ、東京以外の人もいるかもしれませんけれども、まあ、大都会で暮らしたいという人が多いんでしょう。こういう愛、条件がついている愛を、だからの愛、あるいは、もしもの愛と言います。あなたは私の条件に合っている、だから愛します。もし、条件通りにしてくれたら愛します。というわけですね。まあ、親が子供を愛する愛は無条件の愛に近いんですけれども、それでも、もしいい子にしていたら愛してあげる。親の期待に応えてくれるなら愛する。そうでなかったら、というふうな条件がどこかに入り込むこともあるかと思います。けれども、神様の愛、アガペーの愛は違います。聖書はこう言っています。ローマ5:6-8。実にキリストは、私たちがまだ弱かった頃、定められた時に、不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても、死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら、進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。神様が私たちを愛してくださるのは、私たちが良い行いを積み重ね、努力して神の子供らしくなっただからでしょうか。いいえ、神様が私たちを愛してくださったのは、私たちの正しさや善良さのゆえではなかったのです。もしそうしたものが基準になったら、条件となるなら、私たちは誰一人神様の愛を確信することができないでしょう。神様は私たちが信仰を持たなかったとき、まだ神様に逆らっていたとき、その時でさえ私たちを愛してくださったと 聖書は語っていますね。神様は罪人であり、不敬虔なものであった私たちを愛してくださった。愛される理由など何もないのに、神様は無条件で愛してくださったのです。この無条件の愛は同時に無代価の愛です。神様は私たちのために大きな犠牲を払ってまで私たちを愛してくださった。愛には犠牲が伴いますね。誰かを愛するとは、その人のために心を使うことです。労力を使うことです。時間を使うことです。お金を使うことですね。また誰かをかばうために自分の名声を犠牲にする人もあります。究極の犠牲は自分の命を捧げることでしょう。愛の大きさは犠牲の大きさによって証明されます。神様はご自分の最愛の御子イエス様を犠牲にされたことによって私たちへの大きな愛を、無条件の愛を証明してくださいました。天にも地にもイエス様以上に尊いお方はいらっしゃいません。ところが神様は私たちを御子イエス様以上に尊いものとみなし、御子イエス様の命で私たちを罪と死と滅びから買い戻してくださったのです。先ほど読みましたローマ 5-8 に、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますとあった通りです。このように神様は一方的に私たちを愛してくださったのです。でも神様が私たちを愛された愛だけでは、実は愛はまだ半分だけの愛です。未完成の愛です。愛とは愛されまた愛する、この双方向のものですね。ですから私たちが神様に愛される、そこで終わらないで、今度は私たちも神様を愛するものになる。神様と私の間に愛し愛される関係が生まれることによって、愛は初めて完全なものになります。聖霊は私たちへの神様の愛を届けてくれる。それだけではないんです。私たちの内側に神様を愛する愛を生み出してくださり、育ててくださるのです。ローマ5章の5節にこうあります。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。ここで言われている神の愛は、もちろん神が私を愛してくださる愛です。が、同時に私たちが神様を愛する愛、それも聖霊が私たちのうちに注いでくださると語っています。聖書には、御霊の愛という言葉があります。御霊による愛という言葉もありますね。これらは、聖霊が私たちのうちに神様や人々を愛する愛を与えてくださるということを教えています。私たちは自分の功績によって神様の愛を勝ち取ったのではありません。同じように自分の力で今度は神様を愛することができるかといったら、そうではないのです。それをさせてくださるのは聖霊です。愛は実に御霊が私たちのうちに結んでくださる実です。木が実を結ぶためには光や熱が必要、水も養分も必要です。 が、聖霊は私たちを照らす光です。温める熱です。また私たちを生かす命の水です。私たちに愛の実を豊かに結ばせる養分です。心を開き、神様からの愛を受け取りましょう。そして聖霊に信頼して、私たちのうちにある神様への愛を育てていきたいと、そう思います。さあ、2番目、御霊の実の第二は、喜びです。この喜びがこの世の楽しみとか面白おかしいことでないことはもちろん言うまでもないことです。これはもうそれ以上のものです。私たちの魂が救われていること、やがて天の栄光に預かること、御国を受け継ぐこと、その喜びですね。それは地上での成功によって得られる満足以上のものです。弟子たちが悪霊を追い出すことができました。それに大喜びしてイエス様に報告したんですが、イエス様はその時にこう言われました。ルカの10章の20節。しかし、霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書きされていることを喜びなさい。イエス様の権威によって、力ある技を行うことができた。それはすごいことなんですが、それよりも自分の魂が救われ、天に名前が記されていることの方が、はるかに素晴らしいのだ。喜びに値することなんだと、イエス様はおっしゃったのです。この喜びがあったら、私たちはどんな困難や苦難にも耐えることができる。ローマ人への手紙の5章の2節3節に、このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。とある通りです。あるクリスチャンが迫害を受けたときこう言いました。信仰に反対する人たちは私を地面に叩きつけました。でも私はぺしゃんこになりませんでした。彼らが私を強く叩きつければ叩きつけるほど私は高く跳ね上がってイエス様に近づくのです。なぜなら聖霊が私を喜びで満たしていてくださるからです。聖霊による喜び、それが私たちを苦しみの中でも支えてくれるのです。御霊の実の第三、平安。これもまた単なる心の安らぎ以上のものです。聖霊が私たちの心に与えてくださる平安は、イエス・キリストによって罪を許していただいた。そして、神様と私との間に和解が成立した。ここに基づくものです。イエス様は私が支払わなければならなかった罪の代価をすべて支払ってくださいました。神様に対する私たちの負債はすべて帳消しになったのです。このことによって私たちは大胆に神様に近づくことができます。私たちは正しい意味で神様を恐れなければなりません。でもそれは神様の前でビクビク怯えるということではないのです。私たちは神様との平和をイエス様によって持っているわけですから、このイエス様が与えてくださった許しの恵み、また聖霊が与えてくださる清めの恵みを信じて神様に近づくことができます。ローマ人への手紙の五章一節には、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。皆さん、私たちの平安、それはイエス様が作ってくださったこの 神様との平和に基づいています。愛も、喜びも、平安も、すべて神様から出て、イエス・キリストが私たちのために勝ち取ってくださったものです。そして聖霊はイエス様が勝ち取ってくださったものを私たちに届けてくださるのです。聖霊のお働きによって愛、喜び、平安が初めて私たちのものとなります。それによって私たちは父なる神様と御子イエス様と交わることができるようになるのです。聖霊が与えてくださる愛、喜び、平安を求めましょう。その中でも愛を第一に求めましょう。聖書は、もし愛がなかったら、知恵も知識も信仰も癒しも奇跡も予言も威厳も、そうした御霊の賜物は意味を持たない。何の役にも立たない。そう言っています。愛は御霊の賜物に勝るだけではありません。御霊の実、愛の後に続く喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制など、それらの出発点です。愛を第一にし、愛を求めましょう。それは、素直な心で神様の愛を受け入れることから始まります。それが御霊の実に満たされる第一歩なのです。お祈りいたしましょう。父なる神様、あなたはあなたの限りない愛をイエス・キリストによって私たちに示し、聖霊によって私たちのうちに注いでくださっています。それは私たちがあなたの愛を喜び、その愛に安らぐだけでなく、あなたを愛することができるためです。私たちを愛の実で満たしてください。そして喜びで満たし、平安で満たしてください。もっとあなたに近づくものとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。